今日は11月7日収録日なんでございますが、
はいはい、
去年の11月7日に、まあ、武道館の、ライブがパフュームありましてですね、で1周年記念。
あ、去年でしたっけ。
そうなんですよ、去年なんですよ。なんか全然パフュームのことについて話をするとこうなんか曜日の感覚がおかしいみたいな感じになるんですけど。
ああ、もう武道館あれ1年前なんですね。
1年前なんですよ。
ああ、
ずいぶん昔のような、いや、ついさっきのような、いろいろな思いがあるわけですけれども、なんかこう、私もこうよくあるんですが、こうライブのね、後のこうなんていうの、空白、なんかこう心の空白がぽっかりみたいな。ちょっとそれをこう埋めたくてですね、今週は家にある DVD やら、NHK でやったやつ、録画したやつとかのライブを淡々と見る週と名付けましてですね、ファンサービスビターですか、一番最初に出た、これなんていうのは、2年前のクリスマスのライブですか。2006年だ。2006年のクリスマスの、そうですよ、
はいはいはい、
クリスマスライブの、パフューム一体いっぱいサンタ呼んじゃいましたみたいな名前の、やつですよ、
はいはい、
を、見てですね、それでその次にゲームツアーの DVD を見て、あれが2007年の、5月でしたっけね、東京のゼップと、あと最後が横浜ブリッツ、最後の最後に白い、なんていうんですか、蛍光ペンみたいなやつを振って、それサプライズでわーってなったっていう、あのシーンを加えたやつ。
俺見に行ってないから全然知らないですけど。
すいませんね、臨場感のない話をしてしまいました。それで、今日はまあ今日ということで1周年記念ということで、さっきまでこう武道館のライブ、武道館の DVD をこう見てですね、一人こう物思いにふけて、おったわけでございますけれども。
何を。そんな、でもつい最近の話じゃないですか、そんな振り返ってみたいな。
いや、でもさ、
感慨に浸るほどの年月は経ってないんじゃないですか。
でも全く違うよ、なんかいろんなものが。
まあそうですかね。
ゲームツアーでさえさ、ゲームツアーなんてすぐちょっと前の話じゃないですか、
うん、
たどたどしい男子女子で、お客さんもあんまりリアクションなくて、今さもう男子うおーじゃないですか、女子うわーじゃないですか、もうだからああいうほらコール&レスポンス嫌いとかいう意見もある、
はいはいはいはい、
多々見られるわけですけれども、うん、ちょっとこの勢いは無理だなみたいな。このやらないっていうわけにはもういかんだろうなというか、なんかこうここまでね、ちゃんと火がついてしまったのだなと思いながら、
なんか、まあ、それは一つの約束というか決まりもみたいな感じに、まあ、なっちゃったというか、まあね、ね、タモリとお客さんのあのコール&レスポンスみたいな感じになっちゃったんでしょうね。もうこれがなければもう始まらないぐらいの、ね、
始まらないみたいな、
うん、そうですねぐらいの、そうそうそう、ああいう感じになっちゃったんでしょうね。
ね、今日は暑いねっていう感じですよ。
うん、
だからもうね、なかなか難しいもんだなと思いながらですね、でも、いろいろとあれですね、こうパフォーマンスを見てると、こう歌集歌が一番安定してるのかな、なんかね、どれ見てもニコニコ笑って楽しそうにしてますよね、なんか、そんなことを、思ったりですね、なんかそうだな、西脇さんの MC は昔から独特しいんだなとか、改めて思ったりとかですね、なんか大本さんはどんどんどんどんアスリートみたいになるなみたいなことを感じながらですね、まあ、この次の DVD の発売を待つわけでございますけれども、まあ、やっぱりなんかライブっていうのはいいですね、こう なんかやっぱりライブはいいですよ。いろいろとね、CD ばっかり聴いてるだけではなかなかにこう得られないものが得られますよね。
まあね、
なんかあれですよ、まあライブからの話になりますが、この Amazon でなんか突然 YMO の CD が、なんていうんですか、音楽のベストセトップ100の30位ぐらいに入って、何みたいな。みたいな。イエローマジックオーケストラって書いてあるな、これ。みたいな CD がですね、すんごい謎の、イナバウアーしてるような、なんか金属の人がイナバウアーしてるみたいなジャケットがあるんですけど、アンコールっていう、みたいな。インポートフロム US、何これ、どうなってんだろうって思って、いろいろ、見てみましたところですね、1980年の5月7日、東京の新宿厚生年金会館で行われた、YMO のライブ。これはですね、1回目のツアーが終わって、武道館でシャラがやって、うるせえぞこの野郎事件の、あれが1980年の4月なんですね。で、5月にこれがあるんです。で、7月か8月ぐらいから2回目のワールドツアーが、10月か、1980年10月ぐらいから、やるんですけれども、多分これは FM 東京でオンエアされたものなんですけど、FM 東京が主催して、なんか、まあそういう1回だけの、もうツアーっていう感じではない、このワン&オンリーのなんかライブを やったんですけれども、それの、おそらく、まあ、FM 東京でオンエアされたものを、録音したものが、CD になって、2009年、29年の時を経て、CD となり、1600円ぐらいの値段がついて発売されるということになったようでございます。
まあ、もう、どう、ね、もう、完全に怪しい商品ですよね、これは。
もう、だって、
完全にアンオフィシャルなものですもんね、
で
これ
す
は。
もんね、これね。すごいよなと、本当に。逆にここまで胸を張ってですね、ブートと呼ばれるものが、こう、しれっと売られるのって面白いなと思って。僕、思わず買っちゃいましたからね。買っちゃったと言ってもですね、これ11月24日発売なので、届くかどうかわからないですけれど も。
まあね、それまでの間にこう、何かしらこうね、圧力があって、ストップになる可能性もこれはあります
いや、
もんね。
ものすごいありますよね。正
ね
直そっちになると踏んで、俺はなんか楽しんでポチっちゃったんですけれども。
え。だからブートはブートでまあいいんですけど、その堂々とね、FM からの音源っていうようなことも明記されてるし、わざわざイエローマジックオーケストラというようなアーティスト名で売られてるわけですから、そんなに堂々とやらなくてもこちらが心配になるぐらいなんですけど
そうなん
ね。
ですよね。本当に。もうちょっと隠してよっていう気はするんですけれども。だから。
まあ、だから、なんで今更この音源が、みたいな感じはするんですけどね。
まあね、まあ、いわゆるオフィシャルとして発売はされてはいないですからね。なんか YMO って、あと NHK でやったやつとかも、あるんですけれども、オンエアされたライブも。
YMO のそのライブ音源に関して言うと、その本当にその FM 大阪だ、NHKFM だっていう、その FM 放送でオンエアされたものって結構あるんですよね。
結構ありますね。
で、FM で放送だけでオンエアされて、後にそれがパッケージ化なったかといえばなってなくて、全然そのね、商品化されてなくて、ラジオで流れたままっていうのがあって、で、だから、そのラジオの音源っていうものはもう昔から結構マニアの間ではその
ね、いろいろ
取
と。
引というかね、されてて、例えばその、ヤフーのオークションとかだと、そのもう本当に2000年頃ぐらいからもその結構マニアの人が、ジャケットまでこう自作
ね、
して、 な、どこそこのラジオでの、オンエアされた音源だ、みたいな形で明記して、普通にこう高値で平気で、こうなんか、バンバン売ってるった時期ありまし
あ
た
りま
から
したよ
ね。
ね。あれ、なんか1万円前後してたような気がする
相当高かった。んで、そのなんか音質が、なんすか
な。
ね、その音質がこれぐらいだ、みたいな、そのコンディションの具合もわざわざ丁寧に明記されてるよね。なんか、そういうのあって、いくつか、だから俺も買おうかなとか思った時期もありましたけどね。
ね、
ちょっとね、高かったんで買わなかったですけど、でもまあ、その後、まあ、こう、インターネットでもそのファイル共有みたいなのがこう、メジャーになってきたりすると、そこで結構ね、バンバン、いいものを、そういうラジオでオンエアされた音源だとか、あと、ね、まあ、もちろん登録の音源だとか、あとはその、なんか、なんでしょう、その、リハーサル
リ
の音
ハー
源と
サ
かも
ル
ね、
ね、箱根のスタジオでそのファーストツアーの前にやったやつ、
そう
もの
いう
す
の
ごい
が
貴重
こ
なという
う、
か。
EMX だ、ね、ウィニーだ、なんだっていうところで結構普通にね、
あってね。
流通っていうか流
ね、
れててね、うわ、すげえなとは思いましたけれどもね。だから今更そういうのがこうなんでしょう、CD として、ね、しかも Amazon でね、こうなんか売られるっていうの、なんやろうなっていうのがね。
やっぱブートって基本は、まあ、西新宿みたいなさ、なんか一部のところで、こう、まあ、こっそりね、なんか扱ってて、まあ、堂々と売ってるよりは、ちょっと、これはあれなんだけどね、クククみたいな感じで、こう、取引する趣みたいな、趣深さみたいなあって、それはもちろん、著作権とか、そういうところで言ったら良くないんですよ。それ良くないんですけれども、でも、そういう、なんて言うんだろう、ファン同士の楽しみ方というのか、なんかもう、その音源だったら、YMO の音源だったらもう何だって欲しいんだ、みたいな情熱と そういうものが、なんていうの、すごくこう、マッチした、また、こう、えも言えぬ深い世界なわけですよ。
まあ、そのね、洋楽アーティストとかだったら、そういうブートの音源なんていうのが普通にこうパッケージとして、まあ、取引というか、まあ、値段つけられて売られてるっていうのは、まあ別に、まあ一般的というか、まあよくある
よ
ね、
く
こ
あ
とで
るん
す
です
け
よ
ど
ね。
も、日本人のアーティストでこういうのが、ね、バーンとこう Amazon で出てくるみたいなっていうの結構稀というか、あんまないですよ
いや、
ね。
ないですよね。これが通ってしまうと、ちょっと怖い気がしますけどね、オフィシャルブートっていう考え方があるんですよね。オフィシャルブート、ボブ・ディランのライブとか有名なんですけど、そのオフィシャルも、ボブ・ディランサイドがあまりにもそういうふうに流通するので、もう分かったからこれは 認めるからみたいな。これただうちでやるよもうみたいな。あんたらがそうやってガシャガシャやって高値で売るっていうのはこっちのそれに反するから、この音源はうちが出すからみたいな。この値段で CD として出すよみたいな。そういうオフィシャルブートっていうのがあるんですけれども、なんか、オフィシャル化してしまう恐ろしさみたいなね、こう、販路が確定されてしまうと、しかも、アマゾンっていう、なんていうんですかね、いわゆるもうタワーとか HMV とかみたいなもんじゃないですか。そういう、もう誰でもっていうか、インターネットで、電子決済できる人だったら、もう誰だって使えるようなサイトで、堂々とブートを売ってますみたいなのは、ちょっとそれは違う。ブートと、やっぱブートっていうのはやっぱり後ろめたさも常に やっぱないと。それはいかんだろうと。なんかたしなみっていうのかな？なんかそうしたね。
ブートはブートなりのそういう身だしなみというかなんかあるやろと。
あるやろと。なんかそういうところをなんか破っちゃうのはどうかなみたい
まあね。
な。ね。だから、まあ、ファイル交換ソフトとか、ウィニーとか、MX って、まあ、そのね、著作権侵害の、あれですわ、温床ですわ、みたいな、かなりなんかこう、悪い目で見られてましたけれども、こういうブートの、流通に関しては、とても良かったんじゃないですかね。それでむしろ商売するやつの方が立ち悪いんで、もうみんな、この音源、ほら、みんな、解放するから、
い
みん
や、
な
確か
聞きや
に
が
そう
れ、
です
み
よね。
たいな。
そういう音源がこう普通にただただというか、まあね、気軽にこう、 流通するようになったおかげで、だから YMO の、だからそういうライブ音源とかもヤフオクでは昔に比べてめっきり減りましたからね。
減りましたからね。そういう意味では、うんうん、そういうヘンテコリンな商売が成り立つよ
りは、ね。で、今だとそういう動画サイトとかでも音源だけ乗っけて、そうそうそうそう、普通に YouTube で昔のライブのあれとかも聞けたりしますからね。ねそう、
これブートだなこれみたいな、
うん。だからよりそういう商売っていうのは成り立たなくはなっていくでしょうね。
ね。うん、でも別にそれはそれでいいんだと思うんですよ。で、向こうのライブだったら、その、もう、あれですよね、ライブを録音してもいいですよと。
はいはいはい、
ファン同士で、その、ここの、マサチューセッツのライブとシカゴのライブ交換しようぜみたいなのがすごい発達してて、そこで交換したりとかしてるとかっていう、そういう世界もあるわけでね。で、もうそれはもう積極的に、その、アーティスト側がもう公認して、うちらライブバンドなんだから、みたいな。
うん、
だからライブそのいっぱいやってるわけだから、それ録音して、ただし商売にしないでみんなでこう交換とかするんだったらいいよみたいな、うん、そういうふうにするっちゅうのも一つのまあ選択ですよね。
この間のメタモ行った時にも、
はいはい、
ロスヘイロマルスが出てて、
うんうん、
でまあ彼らのそのマイスペースに行ったら、その時の彼らのライブをこう、盗撮というか、まあ撮ってる、まあ動画とかあるんですけども、その動画がまあ YouTube とかにまあこうバンバンアップされてるわけですけど、そのロスヘイロマルスのそのマイスペース行ったら、マイスペースにその YouTube のそのリンクバーンって貼ってますからね、おいおい、みたいな。
オフィシャル公認
公認みたいな、みたいなね。
だから、ここでね、よくなんか話がどうもごっちゃになっちゃうと思うんだけども、その YouTube とかだから、そうやって悪の温床とかさ、著作権侵害がガーとかっていう人は、はいはい、そういうことをそのアーティスト側とかミュージシャン側もう利用してる人たちもいるしみたいな、いるからといって著作権侵害をすべて、認めろって言ってるんじゃなくてみたいな、ここはここ、ここはここっていうことをその考えた方がいいんじゃないのっていう、なんか話がどうも日本の著作権の話になると全部ダメ、全部ダメみたいな、
はいはいは
い、いやなんか当然だろう、金いるだろうみたいな、なんかそうなるともう話がそこから先進まないみたいな、現実的じゃないんじゃないのですかね、みたいな、なんかそこってすごい見ていてこうどうも開きが大きすぎるなっていう気はしててね、なんかもったいないような気がするんですけどね。
しかしまあこれは何でしょう、続々とこの音源 YMO のこのね音源は出てくるんですかね、これを機に。
いや出てきたら面白いですけどねもうね、アンコールアゲインみたいな。いやでも本当に実は YMO のブートも YMO のそのまあライブの回数とかそんなに多いわけじゃないじゃないですか。
まあ、そうですね。ツアー、ワールドツアー、まあ2回とか。
と、まあ、あと、まあ国内ツアー2回、ウィンタードライブと、最後の3回ツアー、で、当時のさ、やはり、まあ、ウォークマン出てたっけ出てないっけぐらいの
時代、ね。ああ、はいはいはい。そんな時代ですよね。
そうそうそう。それにしては、登録いっぱいあるよね。
だからね、その小型のそういうテレコみたいなのが一般的にあったのかどうかはちょっとわかんないですけど、結構クリアに撮れてる音源とかもあるんで、結構な重装備で行ってたんじゃないかなと思うんですけど、
ね。オーディエンス録音で時々信じらんないのありますよ。これタク落とし、タク落としっていうのはその、PA タクからジャック突っ込んで、カセットとかに録音するっていうの、まあ、それがいわゆる、まあ、完璧な音じゃないですか。
はいはいはい、
それでタク落としとかって言われるんですけども、そういうタク落としっていうのはもうその、コンサート、地方とか行くと、そのね、コンサートスタッフにもいろんな人がいましてみたいな。
だ完全にスタッフ経由じゃないと出てこないような音源とか、ね。
でも、時々これは明らかにオーディエンスの位置で録音したよな、隣がギャーギャー言ってるしさって言うんだけど、信じられないぐらいいい音だったりするんだよね。
はいはいはい。
まあ、やっぱ YMO 好きってやっぱりそういう、これ機材好きの方とか多かっただろうから、今でもそうでしょうけど。
いや、でもあれ、撮る人ってやっぱりがっちりした重装備で撮ってますよ。この間もね、そのメタモの話になりますよ、はいはい。その、なんでしょうね。ものすんげえでっかいガンマイクみたいなの2本、こう、ドーンとこう自分の前にこう、 立てて、
おお。
で、フードみたいなのきちんとかぶせて、
はいはいはい。
完全にお前 ブート業者やろみたいな やつが、タンジェリンドリームのライブ音源、ダーッと撮ってましたよ。あまりにも重装備やったので、ちょっとなんか、うわ、すげえなと思って、後ろの方で見てましたけどね。
いやー、すごいよね。
すごすぎて誰も注意できないみたいな。その人の周り、ちょっと空間空いてるんですよ。ちょっと協力になってて。
ちょっと、どうしていいか分かんないけど、とりあえず静かにしとこうか、みたい
そうそう。実際なんか、そういうなんか、本当にオフィシャルで撮ってんのかもしらんとか。
な。なんか一瞬ね、うん。
すごすぎて。やる人は本当に徹底して、だから堂々とやりますね、ああいうのね。
ねえ、なんかもう、俺らの頃って、俺らが中高の頃って、やっぱそのウォークマンがさ、どんどんどんどん一般的になって、ウォークマン、その録音できるウォークマンが、出てくるようになったので、そういう風にライブでこう登録っていうのは、多分俺らの頃からわーっと増えてきたんだと思うんですよ。実際にこう普通の人でもできるみたいな、昔だったらそういう多少重装備じゃないと無理だったのがって、だから俺らの頃のなんて言うんです、オープン前のライブ入る時のチェックの厳しさね、すんごい厳しい時があって、一時期もうカバン全部みたいな、下手すりゃボディチェックまでさせられんかなぐらいの勢いので、ね、俺の前、なんか俺誰のライブか忘れたの、俺の前の人がね、明らかにね、体がちょっとでっかいんですよ、なんか なんかこう、なんていうんですかね、胸ポケットがパンパンなんですよね。で、こう、カバンとか開けて通ろうとしたんだけど、すいません、ちょっとなんか入れてらっしゃいますかみたいな。いや、僕はなんか胸にコルセットとかしてるんだみたいなこと言って
苦しすぎる。
もう、ニヤニヤしながら俺はもうスーッとそのまま通っていったんですけどね。もう最近はそうもできないじゃない、結局さ、カメラ持ち込み禁止したって言って、携帯持ち込み禁止
そう
に
です する
わけにもい
ね。
かないし、散々この間のバフィルムのライブでも、もう客席でびっちり見張ってましたけどね、客席での携帯電話の使用は一切禁止しますと、ロビーでやってください、でも実際にまあやっても2、3枚は平気で撮られるでしょう。でさあ、録音機もさ、まあ、エディロール、俺が今これ録音で使ってるエディロールの R09 とかはさ、携帯と同じサイズですからね。
で、まあ、やろうと思えば、携帯でも録音できま
録
す
音で
から
き
ね。
ますからね。今はそういう意味ではもう無理ですよね、
まあ、
本当
無理で
に。
すよね、完全
機
に
材
ね。
をそのシャットアウトするっていうのもね。で、まあ、この話前にちょっと問題になりましたけれども、ワールドハッピネスでそういうふうに登録というか、何かこう録音機材で録音してる人がいて、それに対してちょっとちょっと頭に来た人が注意したら、いや、これは個人で楽しむからいいんだみたいなことを返されてみたいな、非常に私は頭に来たみたいなことがあってっていう。まあ、もちろん、いい悪いで言えば悪いので、それも結局、さっきのブートと同じたしなみの問題でさ、そこまで、ね、でっかいガンマイク2つ立ててみたいなんだったら、またそれはそれで面白いんだけれども、なんかでも、ライブ中にさ、こう、そのエディロールをこうかざすようにして出すやつとか、まあ、たまにいるんですよね、これね。確かに、そういうのはなんかね、ちょっとね、やらしい、そういうのはやめてほしい。
それは気になりますもんね、見てる側もちょっとね。
それはそういうふうにさ、こう、なんかこう出してさ、録音するっていうのが、まあ少しぐらいいいっていうのは分かんないけど、ただそういうのってもう本当に自分で楽しむんだったら、音質が多少落ちてても、まあニヤニヤできるわけじゃないですか、追体験なんだから、聞いた、あと MC とか補完したいとかさ、やっぱり MC とか忘れるじゃないですか、俺すぐ忘れるんですけど。そういうことでやりたいのであれば、例えば服の内ポケットに行って録音ボタンを押すとかさ、まあそういう、なんていうの、マナーというのか、やっぱりそういうことに対して非常にこう過剰に、僕はそんなことをしてないんだからみたいな、本当はやりたくてもそういうふうにやっちゃダメって言われるからやらないんだっていう人もまあ世の中にいるわけで、そういう人を怒らすような、なんかね、 あの近くに寄るな、うん、俺撮ってんだみたいな、うん、そういうのはだんはやめ
なんかそのなんつうか開き直り的なね、
そうそうそうそう、
うん、もうちょっとなんかそういう道はそういう道でそれなりの流儀を守って、
そうそうそうそう、本当ですよ、仁義を切れということですよね、
そうそうそうそう、うん、ね、ヤクザはヤクザなりのね、
そうそうそう、あのだから本当ですよ、どこであの写真を撮ってるのか知らないけど、終わった1週間後のねあれところで生写真売られるわけじゃないですか、
うんうん、
あれもさ、その、ああいうとこでは買わないでくださいねって言ってても、はい、実際にその、なんて言うんだろう、そこの露店に行ってさ、この野郎やめろとかっていうトラブルってまずめったにないわけじゃない。うんうんうん、別に認めてるわけじゃないんだけど、まあ、それはそれよ、みたいな、うん、ところもあって。で、まあ、在宅派が全部リブログしてくれるんでいいんですけど、うちなんかはね、ああいうの買わなくても。だけど、まあ、それもまさしくインターネット的ななんかこの、痛快でいいと思うんですけどね、そういう風なのに対してはもう無化させてしまうみたいな、ね、そういう面白さもある、まあね、だから本当にそういう仁義を切ってね、
そうですよね、そこですよね、
きちんきちん、まあ、その、お互いこう不快にならないようにやりましょうよっていうのは、なんていうの、最低限でも持つべきよねっていう、
うんうん、
ことなんでしょうね。
なんでしょうね、その後ろめたさっていうものをこう 常に自覚してっていう感じの人ってどうなの、まあ、インターネットがこう出てきたせいでなんつうのかな、やっぱり開き直る感じの人が多くなってきたのかな。
なんかね、どうなんでしょうね、そこら辺は。まあ、その、実社会のインターネットの社会って、僕はそんなに大きく変わることはないとは思ってるんで、その、インターネットの世界だから、この、なんて、こういうわがままって許されるよね、的なものっていうのはありえないと思うので、うん、その、だからインターネットは自由だから、だからいいんだ、みたいな。いや、全然違う、みたいなね。それはそれなんですけれども。ただまあ、そういうことに関してモラルがあんまりこう高くない人っていうのは、やっぱり一定数は必ずいるのかなっていうのはありますけどもね。だからまあ、ライブはね、そういうその、なんか当たり外れというのか、波というのがね、そういうことでこうせっかくライブ自体は良かったのになんかこう気分が悪かったですみたいなねそういうふうなことが起こってしまいがちなので、そこは難しいんですけれどもね、うん、まあだけどこのねアンコールというCD が一体どうなるのかちょっとですね11月24日がここ結構ですね、こうご期待なわけですけれども、
なんでしょうね、輸入物扱いですよね、それだから、
そうですね、フロム US ですね、完全に、
だから、どこがどういう人で、どういう人が売ってるのか、分かんないですね、分
かんないですね、だからまあ、なんかそういうの上手いなと、上手だねっていう感じですけれどもね、なんとも言えませんが、まあ、この、やつってね、僕はそのあれだったの、昔本当に、うちの兄が友達からダビングしてもらったのを聞いたことがあって、なんていうんですかね、1回目と2回目の間で実はもうしゃらくさいでちょっとわーとかあって、こんなんやめたいとかやめてやるとか坂本さんが言い出したりしたりの時とかで結構ヒリヒリした時のライブなんですけど、ライブパフォーマンスとしては非常に良くて、キーボード橋本一子、ギター大村健二なんですけどもね、なんか
あれか、あれですね、矢野さんが妊娠して産休の頃かなんかですかね、
で産休、それで2回目からは復帰してるんですけどね、ワールドツアーの、まあそんななんかちょっとスペシャルな感じの、パフォーマンスなので、パフォーマンス自体は、良いとは思うのですが、まあ果たしてどうなりますやらみたいな、ちょっと面白いんで今だからもっぱらですね、アンコールでこの CD と合わせて 買うみたいなところによく一緒に購入されている商品ということで、 YMOVS ミニマムズっていうですね、CD がこれは11月11日に発売になるんですかね、そういう YMO のカバー CD が久々に、出るということで、何かミニマムズっていうのは、音楽大学を出られた3人の女性のユニットで、マリンバ2、パーカッション1の3人組なんです。だからどうなんでしょうね、マリンバっていうとやっぱりセニョルココナッツ的なあの、なんかああいう感じなのかなと思いつつ、と言いつつ、まあちょっともうちょっとなんていうの、クラシックっぽい感じ、あるいは思いっきりこうもっとポップな感じなのかなと思ったりとかですね、曲がライディーンとかトンプ、テクノポリス、君に胸キュン、音楽、とか中国女、ファイアクラッカー、コズミックサーフィン、ビハインド、ザマスクという結構ですね、まあ、君に胸キュンや音楽あたりを除くと割と初期の曲が多いので、エキゾチックに行かないんだったらどんななのかなみたいなので、ちょっと聞いてみたいような気がするんですけれども、何か、割とこう活動してて結構都内とかそういうところのライブではなかなか、評価が高かったりするそうなので、実は僕も全然聞いたことがないのであれなんですけれども、
マリンバとかなんとか言うと昔の細野さんのあれ思い出しますけどね、
まあ、どうしてもね、そのエキゾチック路線みたいな、で特にその初期の曲との相性っていうのはやっぱりいいですからね、そういう意味で、ああいうのね、だからそういう味付けに なるのがまあオーソドックスなアレンジなんでしょうけど、そこをもっと、どう持っていくのかなみたいな、なんていうんですかね、ちょっと楽しみなんですけれど、なんかもうあんまないですね、あの YMO トランスみたいなやつって前あったじゃないですか
思ってますよ、あれ、
あのね、あれさ、俺も持ってるんですけどね、
あれね、でもね、意外に俺好きですよ
いや、あのね、なんかこう、あの失礼な言い方ですけど、ロー IQ な感じがいいんですよね、あの、
あ、もう大きい失礼ですよね
でもね、いやね、でもね、こう、あの、なんか、某、ハッピーハードコアとかあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
そういうジャンルの曲をアレンジする人に、全部これ同じじゃんとかって言ったことがあるんですよ。
はいはいはい、
その、どんなアレンジでもこんなんじゃん、みたいな。いいんですよ、それで。だってそっちの方が盛り上がるんですから、とかって言われて。あ、そうか、みたいな。
あれ、そういうもう様式ですからね。
それでいいんですよ、J-POP をこんな感じで全部やっちゃえば、みたいな。言われて、あ、そうなんだ。
昔、AVEX かな。AVEX がその、ネオテクノポリスっていうのを出して、あの、いわゆるその、なんていうの、デステクノ的な。
はいはい。
ノリであの YMO のあのアレンジ出してたこともありますけど ね、それもね、今聞くと結構面白いんです
よあえて
バブリーな感じの、
そうあのディスコ、あの、ね、ジュリアナっぽいところに、のライディーンを響き渡らせるにはみたいなもんですよね、なんか、
出た当時はね、本当にひどいなと思いました、はいはいはい、今聞くとなかなかこう面白いですよ、味わい深いものがありますけどね
あ、まあね、なんかこう、文化やね、昔のね、みたいなそんなあれですよな、
YMO もいろんなジャンル、音楽ジャンルでこうアレンジされてきましたけど、そろそろこうね、あの泣き歌系の感じのあれで胸キュンとか誰かカバーせえへんかなとか思うんですけどね
あの一番ほら泣き歌という意味であればなんだっけ、 Every day、
ああ教授の、はいはいはい、
あれパースペクティブだったっけ、
はいはい、あれいいっすね、
あれが一番泣き歌じゃないですか、
あれをちょっとこう着歌ディーバーあたりにこう歌ってもらってね、
そうあいいですね、 Maybe that's a way of life ですよ あ、今年の冬、ちょっとやろう。なんか、誰かやらないですかね。アレンジしろよ。で、プロデュース料とかもらうから、僕。
あとは、グリーンみたいなアレンジとかね。
なあ。
なんか、前向きな感じの。
グ
前向き。
リーンは、あれですよね。グリーンは難しいな。
グリーン
さ
を、
らさら流れる
あ、そう
川
そうそう。
岸みたいな
希
やつでし
望
ょ。
の川をグリーンみたいな
グ
感
リー
じ
ン
の
み
ね。
たいな。
ちょっとルーキーズっぽい感じの、あんな感じの曲でね。
ああ、感じの。ちょっとね、ついに解散かみたいな、
なんか
あ
あり
ました
新
か
し
ら
い
ね。
です
うん。
ね。うん。
あれすごかったですね。解散かって日刊がバーンで、解散って出して、それで、なんか、グリーンのメンバーの人、ヒデっていう人がいるんでしたっけね。その人のブログでなんか、中指立てた写真とかあって 怒ってますみたいな。なんか、ねえ、なんか散々なんかちょっと文句をつらつら書いたエントリーがアップされたと思ったら、それ消されましたからね。それ消されて、なんか、私どもは困惑しておりますみたいな。おお、
怖えな。
怖え、困惑しておりますって言って、終わったかと思ったら翌日、いや、でも、来年からスケジュール入ってないじゃん、みたいな、日刊スポーツ、追い記事を出しましたからね。やっぱり解散だ、みたいなこと。何このバトルみたいな。ちょっと待って、どうしたのこれっていう。まあ、昔ね、昔って言ってもつい最近ですけど、チャゲアスがやっちゃったじゃないですか。あるいはサザンがやっちゃったじゃないですか。あの時も、すっぱ抜かれて、事務所を否定みたいな、して、やっぱりそうでしたみたいな。それはまあ、まあいろいろな、言い方がありましたけど、まずファンの方に伝えたかったから、みたいなね。で、だから順番が違ってたから、ここでは否定したんですが、みたいな、とか。
もうその、だから、なんでしょうね、印刷所経由みた
もうい
な、
ね、最近は
を
怖い
ね、大
ね。
体ああいう感じですからね。
そこでね、抜かれたらアウトみたいなね。
うん。うん。
何でしたっけ？なんか、篠山紀信が、ずいぶん前ですけど、ずいぶん前のインタビューで、宮沢りえのサンタフェあったじゃないですか、
あ、は
ル
い
ームの
はいはい
写
はい。
真。あれって、やっぱ出るまでに半年ぐらいかかってるんですよね。撮ってから。で、その間、もしこれがそういうふうにすっぱ抜かれたら、その時点で発売しないっていう約束だったんだって。だからもう絶対言うなよ、絶対言うなよ、みたいな。絶対バラすなよ、お前。誰にも言うなよ、みたいな。すんごかったらしいですよ、それが。
昔はそれで箝口令が湿気たかもしれないですけど、
ねえ、今
今は
やっぱもうね、
もうちょっと止め
そう、
らんないです、やっ
止め
ぱ
ら
り
んな
ね。
いしね、だから、
うん。
もうすぐね、そういう、なんていうの、本当にだから、まあ、なんていうの、顔の見える商売とかよく言いますけども、本当にそういうメールのやり取りだけでさ、当時、担当者同士がポンポンってやってたら、なんかね、そういうふうなね、うわー、サザン解散するって、ウェーみたいな。なんか、で、言っちゃって、あらー、みたいな。いや、本当にな、まあ、顔合わせてね、そこで、本当にこういうの情報漏れたら、僕飛ぶんだよ、みたいな。言って、そうやって、こう、箝口令を引いてきたわけですけど、そういうのって、なんかね、もう一度 そういうところ一からやっちゃった方がいいんじゃないのかな、とかって思ったりも、なんか余計なお世話ですけど、しますけれどもね。でもさ、なんか YMO のカバーって、まあさっきちらっと言いましたけども、まだ初音ミクオーケストラで僕聞いてないんですよね。ギガさ
おお、
ん
はいはい
が
はいはい。
なんか買ったんだっけ？
俺はインディーズというか、その夏コミで当初売ってたものと、その
はいはい
後
はい。
にそのメジャーとして流通したもう2枚持ってますけど
あ、
ね。
2枚持ってすげえ
はい
な。
はい。
それって一緒なの？ちょっと違うの？
基本一緒ですね。ちょっとメジャーの方が、まあ、全曲手入れて、ちょっと少し、アレンジされたみたいですけど、
はい
本
はいは
人的には。あと、曲の内容がちょっと変わってますね。インディーズの方はオリジナル曲が何曲入ってたんですけど、
い。ああ。
メジャー版はもう一切オリジナルはなくて、
カバー。
あと、ライディーンとかなんかがいろいろ追加されて、基本的に全部 YMO の曲みたい
へえ。
な。で、なってますね。
なるほど
そんなに大してのそのアレンジの違いは両方ともないですけ
ね。あ、
どね。
ほらほら。なんかあれでしょ？小池光雄さんがマス
あ
タ
れを
リン
やっ
グし
た
た
ね。
みたいなメジ
要
ャー
は
版
そ
をね。
の、ね、もともとその、かかってた人が、 みたいな形でね。
なんか関わったみたいなね。
うん。
僕は聞いてないんですよね。なんか、ちょっとだから、ここ。
昔だから、あれは最初が、最初にこう出てきたんで、いわゆるニコニコ動画で、
はいはいはい、
初音ミクに歌わせたみたいな形で、こう、うんうんうん、HMO という名義で、こう、何曲アップしてったんですよね、昔。
はいはいはい、
そっから、こう、いろいろ曲作りためて、で、アルバムとして、うん、夏コミで、みたいな、が確か最初だったと思うんですけどね。
なるほどね、
うん、
なんかそういうのちょっとご無沙汰してるので、このミニマムズとかこういうなんか勢いに乗じてちょっといろいろ買って聞いちゃおうかななんて思っとるんですけれども、
うん、
これはなんか基本的に3回のあのライブのをマスターにしてるかなみたいな、スコア
ベースのアレンジとなってるのがいわゆる3回バージョンのああいったあのアレンジで、うんうんうん、うん、作ってますよね。
まあ、あれ打ち込みですからね。
うん。なんかあの、参加アレンジの、参加アレンジのフォーマットって基本的に全曲、どの曲も一緒じゃないですか。
そうそうそう。
だからまあ、こういう言い方あれですけど、まあ、作りやすいで作りやすい部分もあったんでしょうけれども、
ね。確かにそうですよね。
うん。
割と、こう、あんまりこうね、最初の頃はもうフュージョンですからね。
そうですね。
どうにもできないですから。
うん。
ああいうアレンジの方が、あの3回アレンジの方が、今のいわゆる DTM にはしっくりときますもんね。
でしょうね。
うん、そうだね。まあ、この辺を聞いたりしたいなと思いつつ、初音ミクに関してはね、なんか、ここ最近すごいネットを賑わした、空の落とし物っていうアニメでしたっけ。なんかそういうアニメの、第2話のエンディングがすごい変なんて、なんかなんだっけ
変って何ですか、
YouTube で見たんですけど、こうわーっと鳥がバーっと飛び立ってるような映像なんだけど、その飛び立ってるものが鳥じゃなくて全部パンツだっていう、
はー、
うん、でなんかすごくあの頭おかしいみたいな動画っていうか、そのアニメのエンディングなんですけれども、
はいはい、
そこで歌われてるのが、あの、三崎めぐりだったんですね。あの、山本幸太郎の。
はぁ、はい、はい、はい、はい。
ソルティーシュガーですか。
はい、はい、はい。
幸太郎とソルティーシュガーだっけ、
あれ、ニコニコ動画でだいぶ前に言いましたよ、あれ、うん。
で、その。
あれ、すげえいいなと思いましたけど。
そうそうそう。あの、その、歌ってる、その、の、なんていうの、三崎めぐりは、人が歌ってたわけですよ。
初音ミクじゃなくて。
初音ミクじゃなくて、そのアニメのエンディングは人が歌ってたのね。それで、ふと、なんかその三崎巡りを聞き終わった後に、ふと、初音ミクが歌ってんのかなと思って、ニコニコ動画を僕が検索したら、その歌ってる三崎、初音ミクが歌う三崎巡りがあった、うん。で、僕もそれを聞いて、ちょっと、こういう歌は合わないと思ってたから、うんうん、ああいうボーカロイドには、
うんうんうん、
ところがすごく合ってたんですよ、
ね、いやあれね、めちゃめちゃ良かったです、
めちゃめちゃ良かったですね、
だいぶもう1年以上ぐらい前かな、
も
うそうそう、
超初期ですよね、2007年ぐらいかな、うん、アップされてるのは、だからボーカロイドが出てもすぐの頃ですよ、
ね、
うん、
いやすげえすげえうまいことやってんなと思って、
ね、うん、すごく合っててびっくりして、なんか、あ、すごいんだ、初音ミクみたいな。に、今気づきましたみたいな。すいません、みたいな。結構長きにわたって無視してました、みたいな。それはちょっとびっくりして、で、その時に思ったのは、もうね、その、アニメのエンディングの人が歌ってる三崎めぐりが、まるで初音ミクの歌い方を真似してるような歌い方っていうのは、はいはいはい、まあ歌い方を真似してるっていうよりは声の質よね、声質、
うんうんうん、
まあもともとさ、やっぱちょっとアニメ声じゃないですか、声の初音ミクって、はいはいはい、だからなんかそういうところもあるんだけど、なんか本当にその、あの結構初音ミク出てきた時にすごいわーっと盛り上がったじゃないですか、
うん、
ついにボーカロイドここまで来たみたいな、うん、それに対してちょっとまあそこまで僕乗らなかったんですけれども、うん、でもインパクトがあったんだな、これは、
うん、
なんかこういう歌い方っていうか、こういう音の何声の音の出し方みたいなのが一つのフォーマットになっても、うん、普通のそのアニメのエンディングとかになっちゃったんだなと思って、
うん、
でまあなんか今初音ミクのカバーとかさ、逆にいろいろなんかやってるじゃないですか、そういう人だ、誰か誰だっけ、
あ、そう、あるんですか、そん
な。あるらしいですよ。
まあ、人がカバーするわけです。
そうそうそう。まあ、初音ミクのカバーって言っても、要するに、多分初音ミクに歌わせたオリジナルの曲をっていうこと
なん
です
けど、ね。ああ、はいはいはい、はい。
だから、なんか、一つ、その、あれよね、こういう形みたいなのも、フォーマットというのか、なんか、出しちゃったんだね、と思って。うん、それは、あ、すごいことだったんだなと、うん、今更ながらに思いまして、なんかですね、インターネットの中にずっといながら、旗で見てるだけだったんですが、改めてちょっといろいろと初音ミク関連は聞こうかなと。
いやー、でももうつかないぐらいありますよ。
そうですね、本当にいっぱいありますね。
でだからその中から自分にいいなと思うような曲を探すので大変ですよ、あれって。
本当にね、そうな、
あれは
玉石混交ですよね。
なんていうのかな、いわゆるって言い方もあれだけれども、ニコニコ動画が好きな人に向けた曲調とかが多いですから、どう言えばいいのか分かんないですけれども、そこ界隈で受けそうな曲だなとかいうようなのが、ね、やっぱ多いですし、ですね、それ否定するわけじゃないですけど、うん、そういうのがあんまりピンとこない人にとってはもう全然面白みもないですから、ね、ちょっと難しいさ、あん中からご自分に合ったものを、例えばさっきの三崎巡りみたいなのとかでもね、そんななかなかグッとくるもんってないですからね。
だから最近のそのアニメ主題歌とか、いろいろ出てるのを、なんか、ざーっと聞く機会があったんですけど、俺にとってはね、まあ、賑やかすぎて、あと、うん、ボーカルの声のがもう、
結局そこにな
ってくる。耳痛くなってくるな、みたいな。
結局そこになってくる。声の、あの声、声色があんまり好きじゃないっていう人にとっては、どれも面白くないですから。
そうそう。そこなのよね。そこなのよ。
僕もね、どちらかといえば、あんまりあの初音ミクの中の人の声はそんなに好きではないので、
そう
よほど曲が面白いなというもんじゃない限り、あんまり、なんか、そんなピンと来ないんですよ。
来ないんですよね。
もっとあの、ね、コアイルのバリエーションが増えてこないかなと思うんですけどね。
そういえば俺今年アニソンとか聞くわとか言ってたんね。堀江優衣とか聞くよとか言ってたんですけどね。やっぱりね、しんどくなんて聞けないんですよね。何なんだろうな。
だから俺のあの、まあ、スーパーセルとかですごいめっちゃ人気あるじゃないですか。
はいはいはい。
あんまピンとこないですよね、俺も。
まあ別にね、こう。
別に、あの、なんかね、嫌味言いたいわけじゃないですけど。
う
ん、
そうそう。
単純に、あんまり。
あの、そうなんですよ。あの、嫌味言いたいわけじゃないし、そう、あの、趣味の問題なんだから、あの、ついていこうなんて思うなよって言われれば、もうまさしくその通りで。ただ、なんか、その、いい音楽っていうのが何なのか、それは相対的なもんなんだろうけど、なんかせっかくそこにあるのに気づかずに素通りするのがもったいないなって思って、うん、今回のその初音ミクのその三崎巡りでもやっぱり、うん、あの気づくまでに2年ぐらいかかってるわけで俺の中では、うん、そういうのもったいないなっていうのがすごい自分の中にあってって思っていろいろ聞くんだけど、やっぱり合わないものは合わないよなという繰り返しなんですけれどもね、
うん
なんかその辺の、うん、なんだろうな。なんだろうな。案外、だからやっぱオーソドックスで、そう、クラシカルな曲っていうのが合うんだろうね。だからフォークって結構実は合うんじゃないのかなとか思ったりするところありますよね。あの、なんて言うんだろう。だからそれこそあれですよね。あの、まあ、加藤和彦さんのあのやつとか、あの素晴らしい愛をもう一度みたいな曲とか、いわゆるもう、小学校の音楽の、教科書に載ってるようなやつ、橋田紀彦とシューベルツとかさ、そういう風なやつとか、おー、初音ミクとかは結構合うんだろうなとは。
初音ミクのああいうフラットな歌唱スタイルでああいう声色が似合うのはやっぱり雪沙織とかあの辺ちゃうかなと思うんですけど
ね。ああ、雪沙織ね。でも雪沙織はうまいからな。
うまいっすけどね。
うん、俺雪沙織とか手紙とか今でも普通に iTunes とかで聞いてますからね。いいな。手紙とか、こ こうまいなみたいなあれですよね。だからそれこそ初音ミクみたいなので、例えばその千秋直美とかね、
うん
う
ん、
ああいうところまで表現力とかがいくようであればさ、
うん、
もうすごいよね。あと山口百恵とかね、
うん
うん、まあ、山口百恵とか俺最近なんか本当によく、これもなんか聞いちゃいましてね。
だからそのこの初音ミクの曲がすごいっていう時はその曲のアレンジがすごいのか、そのボーカロイドとしてのその調教具合がすごいのか、どっちなんやろみたいなのがありますよね。なんか曲がすごいもんに関してはもうなんか、なんでしょうね、普通にいい曲というか、なんかボーカロイドとしてのはさておきみたいな感じに自分の中ではなるんですけどね。
でもなんかあの岬巡りとか聞いててもうこれはコーラスとして普通に使っても全然いいんだなと思いましたね、はいはいはいはい、
本人よりええんちゃう
かそうそうそうそうそうあ、コーラスで後ろでちっちゃい音でファーとか鳴らす分にはもう全然ありなんだなこれと思ってちょっとびっ、うん、あれはすごく驚いた発見でしたね僕の中では、なかなかにまだまだ、まあいろいろ面白いね音楽ってねって。
まあでもまだあの初音ミクさんしかこうねドーンと出てこないっていうのがね、もうちょっといろんな人格がキャラクターというか声色がね、
ね、まあ男でガクトとかもやったわけでしょ、う
ん、それとしてはそのユキヒロがボーカロイドとして出てきたら面白いなと思うんですけどね、
まあ、もうなんかほぼユキヒロサイボーグみたいな感じのところですか
ついにこう、風満中傷法を自分でみたいな
。いいじゃないですか。こう、て、きた、みたいな。
あれ、あの辺をね、ついに
。あの辺をね、あれをね。
ねえ、やらしたいっすよね。自分の手でね。
あ、いや、それ、ゆきひろって出たら買うよね。
ゆきひろの歌唱スタイルを手に入れられるっていうのはやっぱ面白いですよね。
面白いっすよね。それもう、歌わしたいね。
ね、
歌わしたいわ。めっちゃ調教したいっすわ、それ。ああ。ということで、あのクリプトンさんぜひよろしくお願いします。次、もう幸宏もあんま体力がだんだんね、なんか
今のうちにね、声のサンプル取っとく
よ、ね。取っとかんと、もう、どんどんどんどんおじいちゃんになっちゃうんで、余計なお世話ですけど、言えとる。あと、だから演歌の人とか無理なのかなとか思って、拳を回せる人。
拳、ね、
拳っていうのがただそれがやっぱ
拳っていうのはどういう風にあれをまた表現で
そうなんでそうなんで、
ね、出せるものなのかね、
うん、単にそうわーとかでやればいいってわけでもないんだな、
うん、
難しいな。いやでもあれですよ、坂本冬美とかだったら買うかもしれないな、ちょっとまあそんな話でもあるといいですよね。その変な話というわけじゃないけど、そのさっき山口百恵の話ちらっとしましたけど、やっぱり山口百恵のそのアイドル時代ってずっとその音源があるから、まあ永遠でいられるわけじゃないですか。今もう山口百恵はもう引退して表舞台に出ないから、はいはい、もうそのそれこそまさしくあの時の音源がその光り輝くわけだし、うん、それはキャンディーズとかもそうだし、そうだし、
はいはい、
そういう風にさ、それが初音ミク化すればさ、なんか今この流行ってる曲を山口百恵に歌わしてみたみたいな、そういうことができちゃったりするわけじゃんなんかそれはそれで楽しいような気もするし、でもきっとなんかあの、うん、その頃のファンだった原理主義者に死ねとか言われるんでしょうねボロクソ言われるんでしょうね、これは違う、こんなものは心が入ってないとかなんか言われて、もう大バッシングとか受けるんでしょうけど
まあそういうものの繰り返しですわないです
もんまあ繰り返しですわな、本当にテクノロジーというものはそういうものなのかもしれないですが、なんか、そういう面白さがあるんだなっていうことに、ここ最近気づきました、はい、なんかいろいろと、もうちょっと CD をもう今年はあんま CD 買ってないんだけどね、そういう意味では。
あ、そうなんですか。
思ったよりですね、なんか少なくていい感じなんですけれども、ち ちょっとこれからぼちぼちまた買っちゃおうかなと言うて金ないんですけどね、今月ね。
もうまあパソコン豪太りね、やってますからね。
そう、引き落としが全部来たわけですよ。香港旅行パソコンガッパー持ってかれましてですね、本当に今月どうやって生きていこうみたいな感じですお昼毎日富士そばかしらみたいな富士そばももう無理かしらみたいな、パン1個で済ますにはみたいな、そんな感じですよ。
富士そばもあれ結構高いんじゃない
ですか。高いですよ、400円とか平気でしますからね、でなんかほらご飯物のセットとか言ったらもう500円越しますから、もう無理っすよ。あれだな、なんか安いラーメン、あれってまだ今でもあんの、あの100円ラーメンみたいなやつ。
あ、180円のびっくりラーメンですか。
びっくりラーメン、
確かあれ潰れましたよ。
潰れた
確かあれは潰れたはずじゃないのかな。
なんか一時期ほらすごいチャーライをディスってる野田さんが言いました。
あれはもうあのただの炊き込みご飯です。
炊き込みを
だってチャーハン頼んだら炊飯器から出てくるんですよその時点でもう、まあまあ、手順がもうおかしいじゃないですか。
まあそうですね、まあその
調理の手順がもう間違っとると、まあ、なんで炊飯器からチャーハンが出てくんねんと、
うん、確かにね、チャーって炒めるって書くんだよみたいな、ええ、
ジャベジャのね炊き込みご飯が出てくるわけですよ。
な
あ、おお、
さすがに無理だったかあれは。
なんか確か潰れたはずですけどね。
ね、なんか見ないですよね。
うんうん、さすがにやっぱりラーメンってあれですよ、安くありゃっていう感じでいかないんですよ。どっちかではあの高く方がなんかこう値打ちがあるみたいな感じで。い
や、そうですよ本当に、うん、なんかさ、うん、今のラーメン屋とか新規オープンしたらさ平気で800円ぐらい取らない
ねえ、
ねえ、
それでみんな納得してなんか、
そう、ほんで並んでたりするわけですから、
うん、
でなんかつけ麺950円とかさ、
うん、
なんかもう1000円当たり前ですけど、
ね、
みたいな、
ちょっとね、900円で当たり前ですよ、
当たり前ですよね、
うんうん、
でも普通になんかあのご飯時並んでたりして、みたいな、うん、この間本当にあのあるお店でつけ麺を食べて、
はいはい、
割と新規オープンしたばっかり、うん、で新規オープンしたらもう一軒あるからってもう一軒行って、そこでつけ麺があったの、つけ麺
食べ
た
んですけど、はいはいはい、
味一緒あれはビビりましたね。
いやもうね、つけ麺もね、結構あの、バリエーションがなんていうのがあんまり変えられないというか、ベースはもうなんかあの、カツオのなんか魚介系の出汁みたいなのがなんか基本になってますよね。
もうさ、だから、なんかもう完全にあれだね、食材おろしてんだね、一箇所が。
食材が、はいはいはい。
だからもう同じことやってんだね。それ全然違うんだけど、はいはい、全然違う。
うんうん、
チェーン店でもない独立してやってんだけど、いや結局元はつながってんだなぁと思って、うん、なんか、まあ、ラーメンってそんな儲かんだ、すげえなと思って。
確かにつけ麺の出汁はもう塩系か魚介系のあのカツオベースかどっちかになってますね、今。
どっちかですね、
うん
うん、そんなにもうつけ麺いいんだ、もうごちそうさまなんですけれどもね。いやもうそろそろっていうか、ラーメンをごちそうさましないといけないんですよ、もうね。
まあ年齢的にもね、
年齢的にもね、
そんなガツガツ食ってられるね。
そうなのよ。
かなり高カロリーですからね、うん、
いや、うん、本当にこの間さ、そのラーメン話になって、最近はどこもやっぱオープンなんか新しい店って言ったら豚骨系とかさ、やっぱり味濃いめ、うん、ギトギト系とか、うん、味の濃いラーメン屋さんばっかりじゃないですか、うん、みたいな、はいはい、案外こう普通のオーソドックスな醤油ラーメンみたいな、うん、あの昔からあるような醤油ラーメンとかが食べたいよね、たまにはね、うん、とかっていう話をして、で、あ、そういうのって昔からの中華屋さんに案外あったりするよねとか言いながら、うん、やっぱそういうところでなんかそういうのが体にいいよねとかって俺が言ったのかな、うんうん、そしたらラーメン食って体にいいわけねえよとか言うそれもそうだねみたいな。
そうです、体にいいラーメンってまずもう体にいいっていう分野からかけ離れてるのがまずラーメン
ですから。ラーメンですね。
そこにあの体にいいとかいうものを持てること自体は非常に矛盾があるん
です。矛盾ですよね。この盾でこの矛をみたいな、この矛でこの盾をみたいな、そういう感じですよ。
だから体にどうこうっていうことをこう訴えかけてるラーメンっていう玉ありますけど、
ありま
大
す
体そ
ね。
のコラーゲンがどうこうぐらいしか書いて
あ
ないで
と、
すよね。
無課長とかね。無課長言うてもねっていう そんだけ塩多けりゃねっていうような話になるわけですよ。何の話？ なんか音楽の話からラーメンの話になりましたが。
大小券があるじゃないですか。大小券っていいのかな、あれ。
大小
東
券
京
か
の。
な。
池袋でしたっけ、あれって。
もともとはね、山岸さんという人が。
あれが大阪の日本橋にできたんですよ。なんかすんごい並んでます、今。
あ、そう。
なんかすごい。まあ、うまくはないことはないですけど、ねえ、言うほどっていうようなぐらいですけどね。でもなんか行列絶えないですね、なんかね。
俺も池袋の大勝軒、あれ結構もう独立してるんですね、あそこからお弟子さんがボン
あ、
ボン。
そうなんです
そう。だ
か。
から、そこで、大勝軒という名前でのれん分けしてるところもあるし、もう全然自分の名前で独立してるところもあるんですけれども、いわゆる山岸さんがやってた、まさしく、池袋の大勝軒に一回行ったことがあるんですけども、で、美味しかったですけども、美味しかったって終わり。
そうな、ラーメンってだから、なんでしょうね。まあ、よほどのことがない限り、大体美味しいですよね。で、
確
そ
か
の、
に
なん
な、
か、
確
ズバ
か
抜
に。
けてとか、なんか、もうなんかないというか、もう変なし、ラーメンのうまいまずいがもうわかんないんですけどね。
そうだな、あそこですよね、なんだっけ、魚介を最初に出したところ、武蔵だっけ、ラーメン屋。あれは最初に食べた時にびっくりしましたけれども、それ以外で確かに言われてみたら、ウィルニと、だいたいラーメンこんなもんよねって、美味しいね、終わりっていうことでさあな、ことでさあな。そんなでございますよ。ね、何の話？本当に今月は、だから、なんていうんですかね、結構お金がないので、どうやって今月を、お金なく楽しく過ごせるかというアイデアをですね、ご存知の方は 妄想とか以外で いろいろと考えるとか以外でお願いいたします。最後まで聞いていただいてありがとうございました。こんな話が1時間でございます。ご意見、ご感想等ございましたらメール、でよろしくお願いいただきます。あれ？なんか変な日本語です。っていうわけでございますけれども、最後に与田さん何かございますでしょうか？
いや、特に、ないというか、今週はなんか、なんでしょうね、7日ね、1週間ありますけど、長い1日だったな、みたいな感じで。
おお。おお。
なんかこうね、休まんないですね。
皆さん、お聞きの皆さんでね、与田さんを励ますお便 り
い
と
や、
か募
全
集してま
然
す。
ね、なんでしょう、ニュースわかんないですよ。ネットも全然本当に見てなくて、何が今、どうなって、何がこう流行ってみたいな、全然知らないですよ、本当に。やべえなと思って。
なんか先ほど打ち合わせで大抵こうやってね、喋るわけですけれども、これを撮る前にね、何にも知らないですね、与田さんね、今。
本当にね、なん
日
だ
本
ろ
シリーズどっちが勝ったかって知らないでしょ、大体。
う。それは知らないですよ。
ほら。ほら。あれでしょ、海の向こうのワールドシリーズどっちが勝ったかも知らないでしょ。っていうか、ワールド
ワールド
シリーズ、
シリーズって野球です
野
か？
球の野球の、メジャーリーグの。
メジャーリー
ど
グ？
こ対どこかさえ知らないで
そ
しょ。
れな、絶対わかんないですよ、もう。野球そのもの自体俺そんなに、わかんないですから。
あ、そうですか。
なんかやばいですかね。え？ やば
た
く
まに
さ。
ほら、なんかこう野球の話とかしたいなと思うんですよ、スポーツの話とか。
ああ、すいませんね。なん
で
か
も、
本当に俺スポーツ疎く
与田さんが全く乗ってこないんですよ、スポーツの話をしても。
スポーツだけはもうわかんないですよね。
全然あれですけど、僕のこの最近のスポーツのダメ具合を引くのはすごくて、7対0でサッカーの試合が 負けた試合とかの負けた側の応援してましたからね、見に行って。
え、サッカーで7対0ですか。
そう、サッカーで7対0ってすごいでしょ。
うん、もうね、野球みたいですよね。
野球みたいなんですよ。ポッコポコ入れられるみたいな。
珍しいですよ、ね、
珍しいもん、これはこれですごいものを見てるな俺みたいな。そういうなんかのすごい引きが悪いんですよ僕。まあそんなことはどうでもいい。そうですか。まあとにかくですね、もうそうなんですよ、
ヤフーのトップとかも全然見てないんでね。後で見とこうかなと思うんですけど、ね、そうそう、
だって今日もねお仕事だったということで、もうここのところお休みもあまりなくですね、大変そうな与田さんにぜひ皆様ですね励ましのお便りをお待ちいたしております。
いやだってこれあれですよ、マジで週に1回このね馬乗りラジオを撮るためだけに俺パソコン立ち上げてる時とかありますから、ね、これが終わったらちょっとじゃあ仕事しようかなみたいな。
うわーすげえすげえ、それ馬乗りラジオすげえ。
いやほんま選手だからそんなんでしたからね。
それでね、こんなん立ち上げて俺のヨタ話を延々と聞かなきゃいけないなんて、なんかなかなか拷問じゃないですか、それちょっと。いいんですよ、ヨタさん、もっと、どんどん喋って、前に出ていただいて、僕もたまには聞きますよ、ヨタさんの思いとかあれば。
いやいや、本当に。
いらないですよね。はい。ということで、ありがとうございました。まあ、とにかくですね、我々も、社会に押しつぶされないように頑張っていきますので、うん、皆様も、はい、頑張っていきましょうということで、ありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、さよなら。